礼拝いたします。もう一度大きな拍手。
ありがとう。
感謝します。復活祭ではですね、この先に天にですね、凱旋された方々のことを覚えます。なぜならですね、イエス・キリストは亡くなった者の初歩として復活されたという言葉がですね、聖書にあるからですね。私たちはもう死んで終わりではない、もう会えなくなる存在ではない、また新しい栄光の姿、栄光の命、栄光の体を持ってですね、復活するということをですね、聖書に書いているんですね。その天の御国でまた会えるその希望があるから、ね、私たちはですね、このようにして先に天に帰られた人たちのことを覚え、そして本当にまた会うことができる希望をですね、覚えることができる、本当にその恵みを感謝します。今日は復活祭です、ね。劇団ニッチがですね、今日は気合い入ってましたね。迫真の演技でですね、ちょっといつもは笑いが多いはずなんですけどもね、笑うこともできずにですね、みんな息を呑むようなですね、そのような感じでですね、見ていましたけども、本当に素晴らしいメッセージをですね、その劇団として届けてくださったと思っています。今日私たち本当にイエス様を信じる者としてはですね、最高の希望の日です、ね。この日があるから私たちはですね、イエス様を信じ続けることができます。アメン。そのことをですね、今日一緒に覚えていきたいと思います。今日初めて来られた方をですね、その前に紹介したいと思いますけども、木村大輔さん、ゆき子さん、健信さん、ご家族ですね、来られてます。歓迎します。また野村久代さんおられますか。はい、歓迎します。そしてクォン・ウンヒさんとジョン・ラホさんもいますか。はい、歓迎します。また萩野さんもですね、今日も来られてます。娘さんのリミちゃんもですね、一緒に来ていますね。歓迎します。本当に感謝します。私はラーメンが好きでですね、きっと札幌の人はラーメンが好きだと思います。だいたい道外からですね、来た人たちにですね、何か美味しいものを紹介するときはですね、やはりその中にはですね、ラーメンというですね、分野があるわけですよね。なぜならみんな知ってるからですね、札幌のラーメンは美味しいとね。まあ旭川のラーメンも美味しいかもしれませんけども、北海道ってやっぱラーメンが美味しいところってなってるんですよね。で、そんなラーメン好きの私からしたらですね、やはり気になるものでですね、最初に日本でね、最初にラーメン食べたのは誰なんだろうかということですよね。知ってます皆さんね。最近その説がですね、ちょっと覆されつつあるそうなんですけども、一番有力としてですね、今までずっとされていた説はですね、日本で最初にラーメンを食べたのは水戸黄門だっていう説なんですよ。知ってました皆さん、水戸黄門ね、あの徳川光圀がですね、最初にラーメンを食べた人なんだというふうにですね、実は言われている。これ結構有名な話なんですけども、皆さん水戸黄門といえばね、はい、そうですね、あのフレーズがあるじゃないですかね、バンと出してこの門どころが目に入らぬか、ね、目には入りません、ね、でもこの門どころが目に入らぬかって言われたらですね、どんなね、敵が優勢でもね、どんな逆境に置かれていてもですね、みんなはーはーと、ね、あの形勢が逆転する、あれが痛快でたまらない、ね、それが水戸黄門の面白みじゃないかなと思うんですね。フレーズってあるでしょう、名フレーズね、あのアニメだったらこれとか、このドラマだったらこれ、ワンピースのルフィだったらですね、海賊王に俺はなるっていうね、あのフレーズね、そんな時にですね、こう勇気が湧いてくるわけですよね、希望が湧いてくるわけですよね、まだ諦めちゃいないんだっていうですね、そういう思いが湧いてくるわけですよね。半沢直樹だったら何でしょうか、ね、やられたらやり返す、倍返しだって ね、あれですよ、あれが来たらですね、あ、こっから形勢が逆転していくんだ、こっから何かが起こっていくんだ。名フレーズというのはですね、形勢を逆転させていく、この後の展開を変えていく、そのようなですね、希望をもたらしていく、そのような力があるなということをですね、私は思うんです。大体ヒットする映画やドラマ、アニメなどにはですね、そのような名フレーズというのがあるわけですよね。で、皆さん知ってましたか？聖書の中で、 実に4000回近く、まあ、3000回以上もですね、出てくるあるフレーズがあるんです。このフレーズが出てきたときに、その後の展開が変わっていく、形勢が逆転していく、そのようなフレーズが実はあるんですね。それがですね、この言葉なんですね。しかし神はっていう言葉です。この言葉実は聖書にですね、ものすごいたくさん出てくるんです。3000回以上出てくると言われています。このしかし神は。このどんな目の前に壁が立ちはだかろうとも、暗闇で前が進めなくなったとしても、この時にですね、このしかし神はという言葉が出てくる時にですね、形勢が逆転していく、活路が見出されていく、そして希望が与えられていく。実はそれが聖書なんです。アメン。で、今日はですね、そのしかし神はをですね、皆さんに一つ紹介したいと思いますけども、これこそ聖書の真骨頂のしかし神はだと、ね、私が思うですね、もう最高潮のしかし神はをですね、皆さんに紹介していきたいと思います。使徒の働きの3章ですね、ちょっと開きたいと思いますけども、使徒の働きの3章の1節から9節をですね、まず読みたいと思います。使徒の働きの3章の1節から9節。はい。じゃあ皆さんでですね、読みたいと思います。交互に私と一緒にですね、読んでいきたいと思います。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。皆さんよく知っているこの話だと思いますけども、足苗の人がですね、癒されるという奇跡が起こった話です。この話はいつの話かといったらですね、あの先ほど劇団ニッチがですね、演じてくださったペテロがイエス様と、復活したイエス様と会って、ね、そしてまあ変えられていくわけですよね。そしてそのイエス様が天に引き上げられた後、教会というのが誕生していくんです。その中で起こった、まあ、ある意味で教会の奇跡の記述としては最初に出てくる奇跡がこの話なんですよね。で、どんな話かといったらですね、まあ、生まれつき足のない人がいた、足ないの人がいたということなんですよ。皆さん、この人、普通の、ただの足ないの人じゃない。生まれつき足のない人。つまりどういうことかといったら、ある時まだ歩いてたけども、交通事故になって、そして足が歩けなくなってしまったというような人ではなくて、生まれつきです。ね、つまり、歩いたことがない人なんですよ。人生で一度も。一回も歩くという経験をしたことない人が、歩けるようになった話なんですよね。この人は、歩いたことがないので、それが、当たり前のこととしてずっと生きてきました。彼の人生にとって歩くというそのようなことは体験がないから考えられないことなんですよね。だからどうやって生きてたか、その日その日何か施しを求めてお金だったり食べ物だったりもらいながら一日一日の一時的な満たしをですね、一生懸命求めながら生きていた。それがこの人物だったわけですね。私、ある話を聞いたことありますけども、ある、おばあさんがいたんですね。で、そのおばあさんがですね、日課があって、そして朝早く起きてですね、町内をぐるっと散歩するという日課があったそうです。なんでそんなことをしてると言った、してると言 たらですね、その町内にはですね、お地蔵さんがあって、でそのお地蔵さんの前に行ってですね、朝早くにですね、お地蔵さんにこう手を合わせてですね、お祈りをすることからですね、一日を始めていたそうですね。でその日もですね、おじさんのとこ行ってですね、パンパンと手を合わせて お祈りしようと思ってパッと見たらですね、お地蔵さんがこう倒れていたそうなんですよ。でうわーっと大変なことが起こったと。お地蔵さん倒れてじゃないかとなって、でちょっと待ってください、お地蔵さん今起こしてあげますよって頑張ったんですけども、おばあさんですから腰悪いし力がないですよね。でその重たいお地蔵さんを起き上がらすことできなかったそうです。困ったなと思って、誰か来ないかなとずっと待ってたそうです。でも朝早い時間です。その通りには誰も人もいません。しばらく待っていたけども、どうしよう、もうおじいさんが起きる時間だ、朝ごはんの支度しないといけない、いろいろ考えてですね、おばあさんはお地蔵さんに一言言ったそうです。お地蔵さんごめんなさい、私の力ではあなたを起こすことできません、すいませんけども自分で起き上がっておいてくださいと。そしておばあさん家に帰ったそうです。午後になって気になったんですね、お地蔵さんちゃんと起きたかなと思って、おばあさんはですね、お地蔵さんをこう見に行きました。やはりお地蔵さんはまだ倒れたままなんですね。お地蔵さんまだ寝てるんですかと、もうテント様登ってますよと、早く起き上がってくださいって言ってですね、そして戻ったそうです。夕方になってお地蔵さんさすがに起きてるだろうと思って見に行きました。どうなったでしょうか、お地蔵さんはまだ倒れたままって言ったんですね。その時そのおばあさんは悟ったそうです。ああそうかと、このお地蔵さんは自分で起き上がることはできないんだ、自分で起き上がることできないお地蔵さんがなんで私のことを助けることができるだろうか。当たり前なんですけども皆さん、実はこれはすごく大きな真理を持ってるんですね。なぜか皆さん、人が手で作った石の像、人が手で作ったものが人を助けることなんか絶対にできないんです。できたら困ります。みんな分かってるんですよ、頭ではそんなものには何の力もない。どんな苦しい状況の中にあっても、人は何かにすがりたいから一生懸命その作ったものにすがろうとします。でもそれらのものが本当に自分の人生に解決を与えるなんて誰も思ってないんです。でも皆さん、私たちはよくそのようなものに頼ろうとします。一時的な満たし、その時のその時だけの解決、それを一生懸命求めていくの。根本的な問題の解決には一生懸命蓋をしてみないようにします。なぜですか、なぜ解決を求めれないのか。運命だと思うからですよ、運命。不幸なことが起こるときに人はそれを運命だと諦めます。運命は変えられないと信じてるから。この男もそうだったんです。これは運命、私がこの足で生まれてしまったのは運命だから変えられない。でも皆さん、イエス・キリストはその運命を変えることができる方なんですね。アメン。運命というのはイエス様の前には何の力もないことを感謝します。ペテロがその前に通ってですね、そしてその男の人を見たわけです。彼はですね、その男の人に近づいていって、そして彼にこう言ったんですね、私たちを見なさいって言ったの。この状況の中で私たちを見なさいって言われたらですね、え、何ですかってなるでしょう。何くれるんですかと。きっとその男の人はむちゃくちゃ期待したでしょうね。なかなかいないでしょう、私たちを見なさいって。こっちアテンションプリーズですよ、こっち見てくださいってね。え、何ですかってなったでしょうね。その時ペテロが言いました、お金は持ってない、じゃあなんで見なさいって言ったんやとね。これは私は聖なる肩透かしと呼んでますけども、何その思わせぶりはとね、なるでしょう。一瞬はってなったでしょうね、その男の人。でもその後ペテロが言うわけです、私たちが持ってるものをあなたにあげよう。何を持っていたのか、ナザレのイエス・キリストの皆によってあなたに言う、歩きなさいって言ったんですよ。手を取って立たせたの。私はこの言葉をですね、 ちょっと言語で調べてみたんです。金銀は持っていないって言った時、ペテロが言ったその言葉がに使われている言葉はですね、ウパロホという言葉だったんですよ。手元にない、持ってない、手元にないですって意味です。でも私たちにあるものをあげようと言った時、そこで使われている言葉はエホーという言葉でした。これどういう意味か、これね、もちろん所有という意味もあるんですけども、結びついているって意味なんですよ。つまりペテロはその時何て言ったのか、金銀は私の手元にはない、今持ち合わせてないけども、私たちはあるものに結びついている、そのものに、そのあるものによってあなたに言う、歩きなさいって言ったんですよ。皆さん、人生ってね、何持ってるかよりもね、何につながってるかの方が大事なんですよね。何に結びついてるかの方が大事なんですよね。ペテロがその言って手を取って立たせた時、彼の人生に何が起こったのか、彼は踊り上がってまっすぐに立ったって聖書に書いてるんですよ。いきなりダンスがついてたんですよ。踊り上がってまっすぐに立った。そして歩きながら神を賛美して宮に入っていった。奇跡が起こったわけですよね。聖書を見るとですね、この男の人40歳ぐらいだったということが書いてるんです。40歳です。私は今39歳です。6月で40歳になります。だいたいこのくらいですよ。だいたいこのくらいの男が踊りながらこう立っていく、行くわけですよ。私ね、まあ39年生きてきてね、まあだいたい人生の半分ぐらいかなと。まあ先輩のですね、年上の方からしたらですね、まだ若いじゃないかと思うかもしれない。でも、いや、39年もね、なかなかの人生だったなと思うわけですよね。結構、いろんな経験したなと自分でも思っています、ね。そんな短い時間ではないと思います。その中でいろんなことを学び、いろんな経験をし、人生歩んできたなと思います。もし私がこの生まれてから一回も歩いたことがない人だったら考えられません。そんなこと考えられません。でも彼は40年間歩いたことなかった人なんですよ。子供の頃、キッズタイムのみんなが走り回ってドッジボールをして遊んでる時、彼は何をしていたのか、それを見ていることしかできませんでした。思春期になってみんな頑張って勉強して、そして恋をし始めて、あの人があの人に告ったとかですね、キャッキャキャッキャやってるのを彼はどんな気持ちで見てたのか、きっと彼はそんなことを思ったこともないでしょうね。こんな足のやつ誰が好きになるか。学生時代、夢に向かってみんな頑張って勉強してた時、彼には夢も何もないでしょうね。社会人になって同世代がバリバリ社会で働いてた時、彼は何をしてたのか。彼の人生はね、決まってたの。施しを一生懸命求めながら、今日食べれるだろうか、今日生きていけるだろうか、今日誰かに恵んでもらえるだろうか、それだけを考えなくて生きてたの。惨めで、こんな人生なんであったんかな、ない方がよかったんじゃないか、何度も何度も思ったでしょうね。でもこの瞬間、彼の運命が変わったんですよ。変えられないと思っていた運命が変えられたの。絶望の中にあった時、失望の中にあった時、これ以上自分の人生は進んでてもしょうがないと思っていた時、しかし神は彼の運命を変えたんですよね。なぜイエス・キリストの皆で 命じたら歩けるようになったのか。今日私はですね、そのテーマ一緒に皆さんで考えていきたいと思うんです。これこそ一番重要なテーマだと思っています。なぜイエス様の皆で命じたら彼の運命は変えられたのか、なぜ歩けるようになったのか。イエス・キリストが生きてるからです。イエス様が生きていたからなんです。皆さん、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかりました。確かに死なれ、葬られました。死んで数時間後に蘇生するって人はたまにあるそうです。そういう例はたまに医学の中でも出てくるそうです。でもイエス様は違います。3日経ってましたから、完全に死なれたの。心臓が止まり、息が止まり、完全に死なれた。しかしそのままで終わらなかった。イエス様はその死を打ち破ってよみがえられた。もし救い主でも死んだままだったら、その名前には何の力もありません。そうですよね。イエス様が偉大な救い主で、私たちのために罪のために十字架にかかって死んでくださった、贖いの御業を成してくださったとしても、もし死んだままだったらその十字架って何の意味もないし、その皆には何の敬意もありません。死んでるんだもん、力もないんだもん。でもイエス様が生きていたから、彼の人生にその皆の力が働き、そして彼の運命は変わった。ペテロはこのことを確信していたから、この男の人に命じることができたんですよね。ピアノ弾いてもらっていいですか。この奇跡の後、ペテロが言った言葉があります。この言葉の中に、そうです、あの名フレーズが出てくるんですよね。ちょっと皆さんで読んでいきたいと思います。3章の12節、この後ですね。このことにびっくりしていた人々に対してペテロがですね、メッセージをするわけですよ。なんでこんなことが起こったのかということ、一緒に読みましょうか。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。14節から一緒に見ましょう。3、はい。それゆえこの清い正しい方を拒んで、人殺しの男を釈免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。16節にもう読みたいと思います。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。しかし神はこの方をよみがえらせた。死につながれているなどありえない。この方は復活した。私たちはそのことの証人なんです。これを私たちは持っていたんです。これに私たちは結びついていたんです。だから私たちがこの男に命じたら、彼は歩けるようになったんです。運命が変わったんです。ペテロは大胆にそのことを宣言したんです。皆さん、 なんでイエス様が復活したと私たちははっきりと言うことができるのか。普通そのことをですね、みんな信じられないんです。人が復活するなんてないでしょうと。死になんて勝てるわけない、逆らえるわけなんてないでしょう。死の死者の復活なんてありえないでしょう。多くの人たちはそうやって言うんです。だからイエス様を信じることできないんです。でも皆さん、聖書はね、逆のこと書いてるんですよ。この方が死につながれてるなどありえないって書いてるの。当たり前のように復活したんだと。死んだままなんてありえないって書いてるの。なぜ私たちはイエス・キリストが復活したとはっきり言うことができるのか。証人がいるからです。証人がいるからなんですよ。本当にそれを見て、その方と出会って体験している人がいるからです。先ほどの劇団のように、あのペテロは、その他の弟子たちもイエス様と会ってる。皆さん、私ね、その後の弟子たちの生き方見てね、嘘とは思えないんですよ。だって今までずっと信頼して尊敬して愛してずっとついてきた方がね、亡くなった時のね、十字架にかかって死なれた時のね、彼らの絶望感って多分ありえないぐらい大きかったと思います。失望の中にいた彼らがですね、なんでその後あんなに大胆に生き生きと喜び持って確信持って生きることができたのか。復活を見たからしかないんですよ。嘘をつきながら頑張ってあんな行動できないです。あんな大胆に生きることなんかできないです。本当に出会ってないと、本当にその方と出会ってないと、本当にそれを見ていないと、本当にその証人となっていないと、命がけでその後この方の福音を伝えていこうなんて絶対思えないんですよ。彼らは地の果てまで行きました。イエス・キリストは蘇ったんだ。そのことを世界中に述べ伝えていったの。嘘をこんなに確信持って伝えることは人には絶対できません。力がないからです。でも真実なら生き方が変わっていく力となっていくんです。皆さん、イエス・キリストはよみがえられたんです。しかし神はこの方をよみがえらせました。これは私たちにとってどれほど大きな希望、どれほど大きな勝利の確信でしょうか。絶望の中にあったとしても、恐れの中にあったとしても、孤独の中にあったとしても、時代がどんなに私たちに逆らい、どんなに困難な中にあったとしても、壁で目の前に進めなくなって途方に暮れるような、そのような日々が起こったとしても、皆さん、イエス様を信じたからといって問題がなくなるわけじゃありません。問題は起こっていきます。イエス様を信じたら病気にならないか、いや、なります。普通になるんです。病気、困難、問題というのは私たちの中にいつもつきまとっていきます。そういうのが起こらないのがクリスチャンの人生じゃないの。起こっても、しかし神はがあるのが人生、クリスチャンの生き方なんです。アメ。しかし神はこの方をよみがえらせた。しかし神はその方によってあなたの運命を変えることができる。この神を私たちがもし心に受け入れるならば、イエス・キリストを信じ受け入れるならば、私たちの人生にもそのしかし神はが起こっていくと信じます。皆さん、これからの時代、本当にイエス様が私たちの希望です、ね、まだイエス様をですね、はっきりと信じてない人、心に受け入れてない人はですね、今日受け入れましょう。あなたの人生の中に、しかし神は、どんな中にあっても、しかし神はあなたの人生に希望をもたらし、そして勝利を与えることができます。私たちはですね、失望がない生き方を与えられています。この希望は失望に終わることがない、もう勝利の人生を歩んでいるんです。アメ。本当にこの復活祭ですね、共にそのことを覚えて、そして確信持ってですね、歩んでいきたいと思います。一言お祈りします。イエス様、感謝します。 しかし神はこの方を死の中からよみがえらせました。このしかし神はペテロとヨハネの生き方を変えていきました。そしてそれを確信することによってこの足ないの男の運命を変えていきました。イエス様、あなたは確かによみがえりました。よみがえり、今も生きておられることを感謝します。今も生きている方が私たちの心に来てくださることを覚えて感謝します。どうぞ今日私たちがもう一度その方を心に受け入れ、そしてその命に、その勝利と希望の確信に生きることができますように助けてください。困難な時代です。問題は起こるでしょう。私たちこれから何が起こってもおかしくないようなそんな時代の中を歩んでいきます。しかしどんな中にあっても、しかし神はその場所に道を与え、そして希望を与え、勝利を与えてくださる、そのことを信じることができることを感謝します。どうか一人一人の人生に、しかし神はそれが望んでいきますように導いてください。感謝してイエス様の名前を祈ります。アメン。